ドイラジ号外収録シン・ゴジラネタバレ感想大会イエーイ、
イエーイ
ということで、私初日 IMAX でシン・ゴジラを見てまいりました。ドイラジのこたつでございます。
2日目の朝8時から IMAX で見ました。おまけです。
新宿東宝で見たマリです。
品川の IMAX で見ましたタンタンです。
品川の IMAX で見ましたガワラです。
さあ、いつもはね録音担当してもらって何も発言はしないんですが、今回やっぱね特撮怪獣ということになればガワラさんこれ語らないわけにはいかないんじゃないかということで、今回はね
詳しくない
ガワラさんもね参加してみんなでね、もうネタバレなんで皆さん見てない人はまず行く、うん、まずシンゴジラ行く、
うん、そうですね、
これはもう確定で、
あ、はいはい、うんうん、聞いてる人のことね、
そう、聞いてる人はもう、うん、見ないでねこれを聞くということはもう愚行ですから、
はい、
そんなことはしないでくださいね、
楽しみがなくなっちゃう、
はい、ということでもうネタバレオンリーで行っていきましょう、
はいはいはい、
よろしくお願いします。さあさあさあさあ、そもそも皆さんゴジラ初です、
初ゴジラです、
やっぱ初ゴジラ世代ですよね。
ちょっとだけビオランテをちょっとだけ、
ね、だ20代前半ですもんね、
はい、
なので多分僕曰くロストゴジラ世代なんですね。
ロストゴジラ、
あれはこの前やったハリウッドのバージョンはそれも見てないですか。
私は全然見てないです。元から
そこに興味がないから
もう見るつもりもなかったけど、ツイッターの周りの人の反応を見てこれは見なきゃいけないんじゃないかと、それで見に行きました ね、
まあ、なんかもうすごかったもんね。だから俺も初日、うん、見た人の感想とかが流れてきて、うん、あまりにもすごすぎて、それが、うん、あ、これなんか予定いろいろあったからそこまで急いで見なくてもまあいいかなと思ってたけど、これはダメだと思って次の日空いてる時間見たら朝8時っていう回がまさかあって、うん、
ね、
え、その後の予定より前に入れれると思ってもう行くしかないとかなって、
確かに、
いやもうこれは行かない理由全くない、実は期待してなかったんですよね。
そうそうそうそう、
最初、ね、まあ、庵野秀明、うん、実写ちょダメって言われてるタイプの人じゃないですか、
はい、
で前回進撃の巨人で、まあ、大失敗と言っていいんじゃないですか、樋口真嗣さんをね、
はい、
まあ、監督に据えてということでシン・ゴジラやりますよ
って、はいはいはい、
全然面白くなさそうっていうね全く期待してなかったっていうところでのこれですよ、
はいはいはい、
この盛り上がり、映画見ない人でも今ってい
うか、あ、そうですね、私周りのなんか大学時代の後輩とかこう話聞いてると、普段全く映画の話とかしないけど、よし初日でゴジラ行くぜみたいな、そんなこと言ってて、
あ、そうなんですね、
そうなんだ、うん、でもそれはそれでちょっと特殊で、初日でってことは何もそういう評判なしで言ってたって、
ね、そう、なんかずっと楽しみにしてたみたい、う
ん、ゴジラは世代なんですか、まあ、ちょうど僕とガワラさんは平成ゴジラ世代で、
う
ん、
多分そう覚えてるのはほら、ゴジラも仕切り直しがあるじゃないですか、
はい、
80年代の仕切り直し、
84年版、
多分84年版はその仕切り直しってことですごく覚えてる、なんか結構楽しみにしてた記憶が、
うん、
だそれまでもちろんゴジラあって、それまでのことあんま見たことなくてって感じだった気がするかな、なんかもちろんいろいろあったのはあったんだけど、うん、
まあ、昭和ゴジラは途中からもうほとんどプロレスですからね、
だからそういうなんかね、ああなんかもう子どものなんか遊びみたいな映画でしょ、チェーとかやっちゃったりしてね、
そうそうそうそう
そうそう、そういうイメージが強かったから、チェー分かります、
分かんないですね、
分かんない、最近おそ松さんがあれですけど、
イヤミがやるんですよね、
そうそう、おそ松くんのキャラクターでチェーってやるイヤミっていうねキャラクターがいるんですけど、出っ歯のね、それが社会現象化するほどその当時子どもに流行っちゃったで、ゴジラにやらしちゃったっていう、
だからゴジラがどんどん子供向け作品になってくる、子供向け作品になっていくことによってどんどんね、
そう、
収益が減ってって、
そう、
まあ、結局シリーズが終わってるっていう、
で、
まあ、
そう、その84年版が要は今でいうリブートだよね、完全
リブートといえばリブート
なんだけど、うん、子供っぽいやつが、
まあ、一つ違うことは、うん、その54年版のゴジラ、昭和ゴジラ第一作は、うん、ちゃんとあったことになってる世界なんですよ、
あ、そうなんだ、84年ってもう覚えてないけど、
30年前にゴジラが来たけれど今回も来ましたねって話なんですよ、
あ、そうだったんだ、
だから完全にリブートしたのはシン・ゴジラなんですよ、
あ、やっぱり、なるほど、うん、へ
なるほど、
僕はやっぱり一番びっくりしたのはゴジラにこんな表現方法あったんだ、今まで怪獣、うんうんうん、パニック映画的な側面、
う
んうん、あとねプロレス対戦系とかね、
そうそう、怪獣大合戦みたいな、
ね、そうそうそう、そういうやり口しかないだろうと思ってたことに、まあ、ポリティカルフィクション、
そうだね、
政治家たちが主体の舞台、それで成立しちゃうってゴジラが、
うん、
こんなやり方あったの、
うん、
っていう、
うんうんうん、
ちょっと押井守るっぽい感じがしますよね、
ああそういう部分で、
あの最初にあの牧田教授が
岡本キャッチですね、
自殺するところから始まる、うん、あの劇場版のパトレイバー1も、
あ
の担当だった人物が自殺したところから始まるので、
へ
ー、でちょっと謎かけ的なことを残して自殺っていうのは一緒かも、
なるほど、
ポリティカルフィクションっていうとパトレイバー2、
あ2だね、使徒が責められる、
パトレイバー、
あでも絶対その影響を受けてますよね、ちょうどだから84年の時ゴジラには参加してないですけど、庵野さんと樋口さんと押井守が怪獣映画撮ってますからね、
あ
の
あそうなんだっけ、
自主映画ですけど、ヤマタノオロチの逆襲っていう、
へ
だそれが自衛隊と怪獣との戦い、エヴァ的な作戦名出てくるじゃないですか、
うん、はいはい、
ヤシオリ作戦、
はいはい、
ヤマタノオロチにヤシオリの酒って飲ませるんですよ、
はいはい、へ
それが作戦名になってるんですね、
はいはいはい、
だからこう飲ませるっていう、
はいはいはい、
これはヤシオリ作戦以外に名前考えられないっていうね、
うんうん、そっからつながってるって考えるとね、なんだろう、金かけた自主制作な感じもすごくする、
なるほど、
その感じが、あと本当ね、うん、映像とかも多分テイヤさんだっていうのと、あとそのドキュメンタリー性も出すからだと思うんだけど、カメラとかも普通に多分 iPhone とか撮ったやつとかもあるんだっけ、
えあそうなの、
そうそう、監督自らとかね、だからそういう結構映像自体はあんまりなんかリッチじゃないんだよね、
うんうん、
だけどやっぱりあのなんだ編集とカット数と情報量で、うん そうね、そんなことどうでもいいんだっていう、
それがすごい、
そういうところで今日本映画ってお金ないから、うん、多分勝負できないって言われてるけど、うん、じゃあそうじゃないところでちゃんとやっていけば全然面白いことができるっていうことはすごく、
だからもう役者とか もう絵作りのパーツとして完全割り切ってるっていう、
うん
うん、情報量で押し切るみたいな、
うん、
映像の切り替えがすごいやっぱりそこ一番私的に面白いなって思ったところなので、やっぱり映画であんなにいろいろコロッコロって映像を変えていくっていうのもないし、そのいろんな人の視点から見てる映像が入ってきてるんだなっていうのがすごいそこでわかるから、ゴジラが来てみんないろいろな情報が来てる段階の時にえってその自分がもしそういう風に置かれてそのニュースとかでこんなん来たらどうしようっていうのをすごいいちいち考えさせられる作りになってるのがすごい面白いな、
そうだよね、うん、これ映画的じゃないもんね、
そうだからなんかやっぱ作りとしていびつっていうか特殊っていうか、なんかあのいわゆるいつもの映画の感じがすごくしないよね、
うん、
だからそのいびつさそのものがゴジラのいびつさとも一緒っていうかね、
うん、
なんかいびつさでいくと、
はい、
最初にゴジラが上陸した時の姿が第二形態って呼ばれてる、
ちょっとあれちょっと笑ったけどね、
あれ可愛いですよね
あそう最初ねこの前のハリウッドゴジラがあったから、そうそう、うん、あゴジラじゃないのね
そうそう、いや無刀的なね、
そうそうそうそう、
俺アンギラスかなと思って最初なんか背中トゲと一緒で、
う
ん、だからゴジラの逆襲みたいな感じで
来るのかなって、あそっちに行くのかと、
そうそうそうそう、
対決者に行くのかと、
うん、いい意味で予想を裏切って、
う
ん、
いやもう完全裏切られたよね、
そうですね、なので私もあの予告編でみんながこう車から降りてもとにかく逃げ回ってるシーンがあるじゃないですか、もう、うん、動画なんて撮ってないでいいからみたいな、
は
あ、って言って、うん、あこれ後ろ回ったらあのゴジラがいるわ、あでっかいゴジラがいるわけねみたいな感じで思って見たら、え何この気持ち悪いのって、
ね、気持ち悪いよね、
そう気持
ち悪いとか
なんか、そうそうそう
そう、なんか赤い血みたいなのね、うん、わーって出てるっ
ていう、でも私も確かにこれがなんかやばいってとこであのゴジラが来てビシャってあっという間に殺してで、まあ、破壊し始めるのかなとかも思ってたんですけど、
うん、
まああれがゴジラだったっていうのが結構衝撃的ですね、やっぱり
パターンで言ったらそういうのはありますよね、
そうそうそうそう、それを考えてました、う
ん、カメラワークとかでもなんか多分電話撮るシーンかな、ちょっと特殊なカメラワークで、うん、へー面白いって思って、あこういうアングルで撮るんだっていう、そういうとこばっか目がいってたんですけど、
あでも変なアングル多かったね、
いや多い、めっちゃ多い、
だからあれもただ単に見ると、まあ映像的にはすごくしょぼいんだけど、
下手したら下手くそっぽい
んだよ、下手くそかっていうあれなんだけどね、こ差し込むタイミングとか、長さ短さとかでどんどんいくから、うん、もうそんなことよりもなんかね話的にはいらないような映像がいっぱいあって、うん、そういうのをいっぱいくっつけていくから、なんかその世界観のグルーヴにはすごくなるんだよね、なんか、
うん、あ本当グルーヴまさしくそんな感じするよね、
うん、
最初の5分ぐらいこれ心配になってくるんだけど、だんだんだんだんもうなんか気持ちいい、
そうそうそうそう、
何この文字の情報量、もう分かんねえから
読めねえよ
読めない
あの画面全体に被ってるとかね。
でもなんかあの文字とかも全然飾ってないところ、あれが結構シックでというか、日本のなんかすごいこう仕事みたいな雰囲気とかがすごいそこでも現れ出てる感じがいいな。全部白いあれだったりとか、
あれは元パクリですよね。
岡本喜八の。
あ、そうなんだ。
だけどあの、庵野監督の作品には絶対出てくる。
もう出てくる。エヴァ見てたら、エヴァだ。
沖縄決戦とか。でもあのエヴァの時代とも実は違う
んだよね。違うんだよね、確か。
ちゃんとあれ用の明朝体になってるということで。やっぱりあともう一つは心躍るシーンといえば放射熱線を出すところなんじゃないですか、ゴジラの。
ああ、まあ一番の見せ、ゴジラの一番の見せ
だいぶ行きましたね、
あの出し方見たことな い,
ないね。
ほうほうほう、
新しいです、
ね、新しいよね。
そっか、背中もなんか出てましたね、
そうですよね。あれビオランってあれなかったっけ、体内放射みたいな。背中からでも出ないか、
ああいう形で出ない。
うん、
だからなんかこう火炎放射みたいな、
かつ尻尾からも、
あ、そうだそうだ。
ここさすごいよね、なんか見せ場であれも段階があるじゃない、変形、あの、
そうだね、
形態じゃないけど、あれをさもう惜しみなく畳みかけて全部一気にやっちゃうっていう、
そうだね、
そこのすごいカタルシスがすごい半端ないっていうか、
地中貫通爆弾ボーン来て、
そうそう、うわーってなって、
お、勝てるかって思いきやの、
絶望的な
強さですよね、
あんなの。
あんなゴジラが強かったことない。
あ、そうなんですね。
一番でかいんですよ。
あ、そう
か、身
長というか体長か。
凶暴さみたいな意味で言ったら、あの金子修介がやってたゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃もう、あのゴジラ白目で殺戮をバンバンしてくるっていう。で、あの昭和ゴジラとか、まあ平成でもそうだけど、キングギドラってめちゃくちゃ強いキャラクターなんで、みんなでキングギドラを倒そうみたいなぐらいな、
宇宙から来る
やつを、そうそう、宇宙から来る
地球の怪獣がみんなで、
みんなで囲んで倒そうぜっていう構図じゃなくなってて、もう、
あ、そうなんだ。
ゴジラがもう強すぎるから、もうモスラとかとキングギドラ、あとまあバロンもいいんだけど、まあ、そいつらで寄って戦ってゴジラをやっつけようぜっていう。
あ、そうだった。
うん、
でもゴジラっていうのは悪者であってほしいですよね。もともとは。
GMK は幽霊なんですよね、ゴジラは。
そうなんですよね。
戦没
者の英霊たちの怨霊の、まあ、集結体みたいな形で。まあ、ゴジラっていうものはやっぱそういうものですよね。まあまあ、
そうだよね。
第1作目も原爆、水爆のね、何ですか、
あのビキニ干渉でした。
そうですね、だから日本しかないわけですよね、核を3回核被害を受けてるっていう、でそういう、まあ、忘れちゃいけないね、核の恐怖とか怒りとか憎しみとかも、そういうのも具現化した存在なわけですよね、ゴジラが。だからゴジラが人間の味方になってるっていう形になってくると、なんかちょっとだんだんゴジラっぽくなくなるなっていう気がするんだよね。
なるほど。
そういう意味で言うと、だからあの、なんだろうね、ギャレス版のって、あれは
ガメラに近い。
ああ、そっか、
あの平成ガメラ。
だからなんだっけ、人間じゃなくて地球をってやつだよね。
そうです、
地球のを、守るじゃないけど、均衡みたいな、
そういうために来ましたって
。だから町とか人間のことは関係ないから、別に破壊するつもりないけど、結果的に別にどうでもいいから破壊していくっていう、
あのこれだけ言っておきたいんですけど、はい、あの最後の方でスーパーコンピューターを並列させまし
ょう、フランスと、
はい
はい、
あれは大嘘です。
お
あのスーパーコンピューターって、例えば理研で使ってる K って、その名のとあの1秒に K 回計算するんですよ、なのでそのフランスとかドイツとかに、あの警戒計算したデータを送ってる間に何十警戒も計算が進んじゃってるんで、あの並列しても何の意味もないです。
なるほど、
なるほど。
あ、そうなんだ。
あとはそのハード用に専用のチューニングっていうのをしてるので、あの他のとその並列させてもあのパフォーマンスが逆に落ちちゃうんですよね。
パ
フォーマンスが落ちるは最悪だね。
あのあれはちょっとね、あの嘘です。
なるほど、
まあ、絵的なあれですかね。
確かにね、他のね政治的な部分とか、自衛隊の部分とか、ああいうところの取材ものすごくされてるからね。
そうそうそう、逆にちょっと浮いちゃったなって。
ああ浮いちゃった。
なるほどなるほど。
まあ、でもどうしてもやっぱね、国との連携したかったんだろうね。必要だから。84年版で核攻撃のやり取りのシーンがあって、まだソ連の時代だからね。ソ連とアメリカがちょっと日本にあのゴジラ攻めてきちゃったから、こいつどうすんだと、核攻撃させてくれ。だけど日本はうーんって渋って、で最終的に相手をね黙らせたのが あなたそれニューヨークでも同じこと言えますかって言って、いやそれはできないって言って取り下げてもらって、核攻撃じゃなくじゃあうちでやらせてください、倒しますからっていう、
じゃあ
今回で
それを引きあれしてるんだ。
なるほど、
確かにそんなことは言わねえぞアメリカは、ニューヨークでも同じことできますよみたいなこうできた、えーこんなこと言われちゃったらもう俺ら逃げられないじゃんみたいな、核攻撃来ちゃうじゃんみたいな、そこに対するアンサーでもあったなって。あとまあ54年版のまあゴジラも、まあ本田石郎がオキシジェンデストロイヤーっていうね、ゴジラよりものすごい兵器を使って最終的に倒すわけですよ。でこれの終わり方結構悔やんでるところあって、なん殺したくなかったなって、多分俺ね本田石郎も成し遂げられなかった理想系が俺今回のシンゴジラなんじゃないかなっていう。今だから人間が反省して頑張っていきましょうってことじゃなくて、結局もう付き合っていくしかないっていう、核の恐怖を知りつつもうあるものはしょうがないんだから、もう本当物け姫な世界ですよね、共に生きるみたいなことですよ。ちょっと宮崎イズム的なところもね、安藤さんありますから。
しかもあれだよね、もうあそこで固まってでっかいの固まってるから、もうそうやってもう忘れるとかできない、
そうだから忘れんじゃねえぞと、このロスト12年間ですよ、原爆のこととか放射能のこととかね、あまりに触れなさすぎてね、戦争のこととか、いやいやお前忘れてんじゃねえぞと、ちゃんと思い出せよっていう時のタイミングでやっぱねゴジラはね毎回毎回来てくれなきゃ困るわけですよね。そういう意味でもう居続けるんですからこのゴジラ、
東京駅の上に、ね、
これはもう俺らにはゴジラが常にあるんですよ。これは忘れちゃいけませんよね。
私のいる場所はもう私の今の住んでるお家はもうなくなってます。難民です。
あ、タマサック戦でしたっけ、あれで
多分疎開する前に私多分死んじゃってますね。
あらあ
れ、
熱戦で焼き払
う、そうそうそうそうそう、ともとそう、
あれでもどこまであれ木吐いて、ブワーってもな広がったじゃん、
はい、
ガス、先ガス吐いて、
はいはいはい、着火してみたいな感じね、
あれってどこまで行ってんだろうね。
銀座とか新橋とか浜松町のあたりは
いやもう完全にダメでしょ。
ああもうだ、みんな
みんなですね。
でここで僕思うわけですね、まあ東北の震災の時にね、僕地元加須市っていう埼玉県なんですけど、これ加須市今回ね避難所としてバッとこう出てきたんですけど、やっぱ加須市はですね今後避難所大規模避難所とかをね、ぜひ作っていただいて、これを観光スポットにねしていただければななんてねけども、はい思いますということで、はい、でそもそもいい前提でごめんね話してるけど実際皆さんどうなんですか、マリッペとかどうなんですか。
いや、 やっぱり普段こう見ないジャンルなんで、例えばおしゃれ要素だとか、そのいつも求めてる要素っていうのはないんですけど、あ新しいなみたいな、そういう発見はいろいろあったので、こう他にも邦画を見ていかなきゃなみたいな予想というか、一番最初のその皆さんの感想とかを聞くより前の、あの予想からすごいだいぶずば抜けていい作品だったので、そこではやっぱり見て満足感はありましたね。
じゃあタンタンは、
はい、そうですね、私もそう思い描いてたっていう話だと、まあゴジラが出てくるんだから当然わーわーキャーキャーするのがメインの映画なんだろうなと思って、でも私はでもそういうジャンル好きだから、ただ私が抱いてる邦画のスケールでそれやるなら別に見ないかなと思ってたんですけど、どうもそうじゃないらしいと思われるみんなの感想とか見てて、ちょっとじゃあ見に行ってみるかと思って見たら、まあやっぱり全然違くてっていう、まあ予想外さもあるんですけど、でもまあ普通に面白かったです。
嬉しいことですね、はい、おまけさんは。
あ、俺はそうです、最初はなんかもうどこに期待値持っていいか分かんないから、期待値なしで見に行ったら、山坂こんなことになるとはっていう、もう見終わった後はもうなんか軽い呆然自失みたいな、こんな映画見たことないと思って、
よかったってこと
ですね。よかったね、すごいよかったね
だっておまけさん2回ぐらい見てるんですもんね。
あ、そうそう、もう2回見ちゃいました。なんだろう、マッドマックス怒りのデスロードとかに近い感じがっていうか、作品自体がどこというよりも、何か一回乗っちゃうとそのままずっと乗って最後まで一気に見れちゃうって感じがあるから、何回でも見れる感じがする。
なるほど、だからカルトムービー化する要素を備えてるというか、
だから多分もうすでに2回じゃなくてももう5回6回見てる人もいるけど、
いますね、
なんかそれも分かる気がする。なんかその好きってだけじゃなくって、なんか見ることに対して余計な障害がなくて、ストレートに一回乗っかっちゃえばバーンと最後までいけるって感じが、そう、そのマッドマックスとかに近くって何回でも見れる感じがする、
なるほど、
編集が生理的に気持ちいいとか、
そうそうそうそう、そういうことだね結局、
不思議だよねそれね。なんか映画文法から逸脱してる感じなのに、うん、でも気持ちいいって感じられる、うん、その文法とは一体何だったのかみたいな、うん、
なんかありがちな恋愛とかないのが、
まあ、そうだ、そういうのもちょっと近いかもね、うん、そのマッドマックスにそうですよ、ね、っていう言い方変だと、
ね、
う
ん、なんかそこが中心になってなくて、うん、やっぱあとは、まあ、いっぱい出てきますけど、そこまで誰かの視点でやってるわけではないからっていうのもあるのか、やっぱなんか誰かの視点中心だとその人に、うん、まあ、私みたい な, そのなんか主人公が人間としてよくできてないと嫌だっていうタイプの人だと主人公次第でもう全然見れない映画とかになっちゃうけど、うん、そういうのもないから、
うん、だからそういう点、あ、ごめん、うん、そういう点で言うと、だからまたそのマッドマックス比較みたいな話だけど、うん、みんなそれぞれがやるべきことをちゃんとやろうとしてるだけっていう、うんうん、
そうですね、
のをず、まあ、それでその中でうまくいくいかないとかあるし、うんうんうん、どのタイミングでそういうふうに引きスイッチ入るかとかキャラによって変わると思うんだけど、うんうん、そういうところは乗っかりやすいっていうか、なんか変な障害がないっていうのはそういうところかなっていう、うんうん、
ストーリーがすごいある意味じゃすごくシンプルに仕上げられてるっていう、そのなんか細かいエピソードとかを詰め込むっていうんじゃなくて、ここの軸っていうところで完成されてるからすっきり見れるのかなっていうところはあります
ね。だから行ったり来たりしないよね実は話が。シンゴジラもそうそう、単純にゴジラが現れたからどうするかっていうことだもんね、
うんうん、そうだね。まあ僕はとんでもない傑作来ちゃったなと、
うん、
まあ、ちはやふるといい、アイアムアヒーローといい、まあその映画自体がもう日本という国のプレゼンになってるっていうところ、
うーん、
これは他国に全然おすすめできる、日本人ってこんな感じです
っていう、そうだよね、
日本人ってこういうこと考えてますみたいのがダイレクトにそのままもう伝えられちゃうって、なんだこれっていう、もう娯楽どころかすごいとこ超越しちゃったなっていう、そういう作品が今年いっぱい出てきてくれたっていうのと、あとやっぱそれをね、要はブロックバスター映画みたいなので成功してくれることが今年大重要要素だったんですよね。邦画がダメダメ言われてる中で、もしシンゴジラが成功したら邦画やれるっていう気持ちにさせてくれるなっていうのを、
だからあれだよね、いわゆる単館とかでやってるそういうサイズだったらいろいろあるけど、
そう、あれも傑作いっぱいありますよ、
そういうことじゃなくて、
じゃなくてお金かけていろんな役者バンバン出してるような映画でちゃんといい作品できたっていうところを見せたら、これはもう日本変われるな、で日本のやっぱ欠点とかを示しながら、この映画自体で乗り越えました、克服しましたみたいな、お前らも頑張ってねって感がもう僕はね半端ない、大好きっていうついてくよっていうね、乗っかってこうっていう気持ちになりましたね。ガワラさんどうですか？
僕はあの見る前はあの不安しかなかったんです
よ。
あの石原さとみが振り返る瞬間、
そう
で、まあ進撃の巨人もあなだったし、
そうですね、
なのであのその点では本当に面白かったし、
うんうん、
すごい小田さん言ったようにすごい日本映画を変えるような作品になったなと思ったんですけど、
思ったんですけど
、はい、
あの僕はあのレジェンダリーゴジラ2014年の
あのハリウッド、
レジェンダリー版の、はいはい、
を見た時に、うん、僕あのゴジラがその途中でこうハワイでこう、うん、人泣きするじゃないですか、
うん、
あの瞬間泣いたんですよ。だけど今回のシンゴジラは泣かなかったんですよね、まあ、だから今回のゴジラはすごいキャラクター化逆にされてないというか、
うん、
ゴジラ自体
が、ゴジラ自体が別にあのこれ巨神兵でもいいじゃん、うん、
はい、
これが少し残念だったかなっていうのもあるし、あとはあのゴジラがこう圧倒的にこの世のものとして描かれている、あの科学で捉えきれるものとして、
あ、なるほど、はいはいはい、
ってところがあの僕はちょっとあの、まあ、これはすごい好みの問題なんだけど、
うん、
そこはちょっと残念だったかなっていうのはあるんだけど、多分これはあの311とか
原爆の
ものとかを乗り越えて、日本やっていけるんだぞっていうメッセージが多分伝えたかったと思うから、これはこれでいいと思うんですけど、まあ、僕の好みで言うと、あのもっと人が死ぬとこ見たかったな
あ死者の扱いですね。
あ、そうか、そこもちょっと似てるな、マッドマックスに、
うんうん、
なんか直接的にそういうのをバンバン見せるじゃなくて、うん、そういう世界ではあるけどそういうところじゃないところで載せていくっていうところも似てるかも、
うん、あ、僕これ死者の扱いはやっぱりポリティカルフィクションとして作ったっていう意味で、この死者を見せないっていうやり方、もちろんそのレーティングの関係でなるべく見せないようにしようとかいう意図があったのかもしれないけど、いや、そもそも政治家たちの目線からしたら僕ら国民の死者って見えないんだろうと思って、もともとは だ例えば震災とかでわーって人が亡くなりましたっていうのを会議室内とかで現状と全く関係のない人たちがさてどうしていくかこの日本をっていうのを語っていくじゃない。でそれで全く目に見えない国民のために決断していくわけじゃない。それって多分彼らのリアルなんだと思うんだよね。だからもう全く人の死者が全然見えてないところに立ってお辞儀してとかさ、お祈りしてとかっていうのが僕はもうあり方として正しかったんじゃないかな。
だからこの作品はその点でを徹底してるからの強度があるよね。
死者見えると逆に嘘くさいかなっていう、君らはそこに立ち会えないでしょっていう、見ることできないでしょって俺はちょっとね、見せなかったことが結構高評価に逆に僕はなりましたね。
だからあれだよね、そのガーラ君が言ってる話だと多分ゴジラ自体の恐怖が実は出てないっていうことだよね。あのその一般自分の多分感覚的に、
あ、じゃあやっぱりあの金子修介版みたいな
のガメラ3でいうと、あの渋谷でそのガメラとギャウスがそれを戦って、それでその巻き込まれていっぱい死者が出るってところで、ガメラがこう火入って爆発が起こるところに、あの人が巻き込まれていくところが描かれてるって、それ僕すごく怖かったんですけど、
怖いとかが、あの怪獣怖いがってことだね。
ビルだけであんまりこう人が、
そうだね、
確かに
確かにそこに恐怖を覚えるっていう点ではそういう目線もありますよね。
まあだからそれはやっぱり好みだよね。今回の映画シン・ゴジラに関してはそれがないことが絶対作品としては良かったはずだし、
そうだね、
っていうのはすごいある。
ただゴジラっていうものは恐怖させてくれるものであってほしいなっていう
ことだよね。そうだ、怪獣とかはっていうことだよね。
これで多分俺ね、日本のね映画監督たちがいや悔しいなって思う人たちいっぱいいると思うんだよね、だからこっから俺こそがみたいな、この次やらせろよって思う監督多いんじゃないかなっていう気はしますけど、これだって続編的なこと考えたらぶっちゃけどうとでもいけるでしょ。
どうとでも
スパイものとかやりやすいですよね。
スパイもの
なんだ、ゴジラがいる東京でそのゴジラ扱いをめぐっていろんな国のスパイが、
なるほどね、あっていうこともねできますし、まあ単純にね、VS ものもまあできますよね。
でも VS ものやっちゃうと、
ね、1時間で書くきちゃうからね。
そうだ
そうだね、核でゴジラ自体は死なない可能性は高いじゃないですか。
そうだよね、それも言ってたもんね、
そもそも核で生きてるわけだからね、体内に原子炉があってって、なのでもしかしたら強化される可能性だってあるわけですよね。
そうだね、
それはただ被災した東京みたいのを見せるものすごい絵とかはまあできるかもしれないけどね、見たくねとか、あれはもうまんま巨神兵になっていくっていうね、
まあ
いわゆる第五形態的なところに血液を凝固されまして凍結状態に入りましたっていう状態を克服されるためにゴジラ自体が進化しようとしてるだとしたら、ね、また別の形態ありますよね。まあ作中でも例えば分裂したりとか、あるいは飛翔したりする可能性だって全然ありますよみたいな、全然終わりじゃない、進化途中、さあラストカットがね、こっから実はこのように進化していくんじゃないですかっていう見せ方にも取れる。
まあそうだよね、
今最近盛り上がってる説、あの牧博士がゴジラなんじゃねえか的な話あります。
最初のボートに乗ってたはずっていう、
そのボートに最初にそうで靴が残ってて、そのあたりから急にゴジラが出現してきて陸地に上がってくるみたいな流れがありましたね。私は好きにしたから好きにしたまえ、意味深なことを残したね博士がいらっしゃいましたと、でその言葉の真意は一体何なんだろうみたいなのをこう、ね、考えていった時に、彼自身が今日本に恨みのある人なのでね、だからゴジラとなって東京を襲ってるんじゃないかみたいな説が非常に盛り上がっております。しかし僕は思うわけですね、ゴジラというものは、まあ、核の象徴だとか英霊の集合体であるとかそういうとこまで言っといて、一個人のね恨みとかが反映されたものが歪小化されすぎだと僕は思いますので、その辺をね皆さんで考えて反対していこうじゃない
かすごいな、
反対していこうじゃない
か、ね、
で僕一つやっぱりねキャラクターの造形ですね、目ですね、特に目、なんかちっちゃくてトカゲみたいなギョロッとした感じの、絶対に一つの取れない対象として描かれている、でこれのモーションアクターとして野村萬斎が使われたと、でこの野村萬斎の歩き方っていうのがさ、要はもう頭の位置全く動かさずにズルズルズルってこうね、すっていくような動き方、こう全然人間に見えないよね、だ人間から遠ざけようとしてこのキャスティングはなされてるんだろうなという僕は意図を感じるわけですよ。あの樋口さん自身が打診したらしいんですけどね。ですのでこれが一個人の意思が反映されてる生命体ではないだろうと、 なので、牧博士が命を絶ったあたり、あの辺のからくりは何か、そもそものゴジラ第一形態ってどのように生きていたのかという、ゴジラというものはこの一個体がずっと生き続けてきたみたいな、このゴジラというものは第一形態の状態で海の、まあ、冷たさによっても炉心を冷やしながら何かしらこう生きてきたわけですよね。牧博士が何かしらのアクションを与えたので、リアクションとしてゴジラが陸に上がってきたということは説明できると思うんですよ、ですが、牧教授そのものの意思によってゴジラとまあ融合を果たして、東京を襲ってるかというと、それは別に、イコールではないんじゃないかと、牧博士が起こしたアクションは一体何であるのか、これを僕は皆さんと考えたい。
でもそれこそなんかさっきの小原さんが言ってたキャラクターがゴジラにないっていう話があったじゃないですか。そのゴジラがその泣いたりとかそういうアクションがないという話で、なんかだからそこが余計にその一人の意思が反映されたものじゃないっていう感じはそういうところにもあるのかななんていうのを感じましたけど。
なるほど、確かにね、泣いたりとか笑ったりとかやっぱ人間に近い感情を持った生き物みたいに見えちゃうもんね。
だからそれを表現しないっていうのはそこにもつながるのかななんて。そう
ですね、血液凝固することで、血液自体が冷却システムになってるんですよねゴジラの、
で冷却システムを止めたらメルトダウンしちゃうんですか。
そうですね、ゴジラは体内に生体原子炉を有し、背びれなどから放熱をする。だがそれは余熱調整の補助であり、メインは血液流を冷却機能としている可能性が高い。討伐には体内冷却システムの強制停止が有効ではないかと、血液凝固促進剤の蛍光灯を目指す矢口プランが発案される。
つまり牧博士は、ゴジラのことを調べていたと。で、ゴジラというものはそもそも大戸島で人を食べたりする聖獣として伝説があったと。そのゴジラは海水によって炉心を、冷やすシステムを、ところが、博士は彼の血液が冷却システムになるような血液に細工したと。なので、最初、陸地に上がってきた時ものすごい血をブワブワブワ吐いたりとか、なんかそういう血液に関するなんかいろんな反応があったんじゃないですか何かアクションが血液関連なんじゃないですかね。
あ、だから、何か そこだねっていう、ここはやればそのままの進化として地上に上がって
くる、陸地に上がってこれるんじゃないかと、
なんかしらその恐竜的なものが一応核廃棄物を食べて、
食べたよ、食べたよね、はいはい、だからそれが大戸島かなんかのは関係あるんだっけ、
名前の元
だよね。
あ、じゃあ別にっていうことか、じゃあ別の感じでいこう。牧博士はどのようにして命を絶ったのか、もしくは命を絶っていない可能性って別にまだあるっちゃあるね。
まだ見姿がね、
でも靴を脱ぐっていうのは意思表示ですよね。
まあ、あと写真に個人が使われてますからね。
あ、そうですね、本当に死んでる方、
本当に死んでる方、
それはそれだけど、
だから、まあ、出すつもりはないっていう、
あ、もともとね、確かに確かに、
なのかな。まあでも実際生きてました説は別になくはないよね、ゼロではないというか。
ということで考えますと、単純にゴジラの一番最初の犠牲者になろうとしたとか、そのぐらいのニュアンスだったらどうですかね。
ああ、自分がその、何をやったかはあれだけど改良してゴジラに対してってこと、
人間捕食する生き物っていう可能性はないですかゴジラ、
捕食はして、
でも捕食するとは一言も言われてないし、そもそもそのすごい遺伝子情報をいっぱい持っていて、どんどん進化していこうとしてるわけだから、陸上に上がって4足歩行じゃないか、から2足歩行になってどんどん大きくなってっていうのは、別にそんなにこう単純にこうどんどん進化した究極生物になろうとしているってことだから、
そこに東京なぜ
東京なのかってこと
だね。だから東京湾の近くに呼び寄せたっていう、東京あたりを
単純にそこから陸上に上がったら、まあ東京通るだろうぐらいの
それはだともうたまたま
たまたま
ってことになっちゃうね。
ただ歩いてるだけです。
あれ、なんか最初の方にこのゴジラが通ったルート解析したら、なんか放射線量が関係してましたみたいな、ゴジラの進む、それってどういう因果関係でした。
それは単純にゴジラ
が通ったから、そ
う
じゃあ違うよ、
だ核を求めて生きてんのかみたいなね、あ、そういうことでもないもんね、
そしたら地方行きますもんね。
そうそう、そしたら原子炉行くよね、あ、それこそレジェンダリーゴジラがそういう話だから、これ結論ではない、この流れで
じゃあこれラストカットの意味みたいな、やっぱり 一作品入魂できて後のことは知らねえっていう、
後から考えるとか、
うん、後から考えだって確かにね、いくらでも考えられるもんね、うん、こんなね、あだからそれっぽいミスリードできるような牧博士情報も、うん、いろいろ用意しといて、うん、みんないろいろ考えたらいいんじゃないので、ちょっとみたいな情報を聞いたら、うん、そのプランはなしみたいな、うん、
やっぱほんとそう考えるとうまいね、うん、エヴァってもともとなんでこんなに社会現象化したかって、うん、そういうことが散りばめられすぎてみんなでも語りまくりたくなるから、
う
ん、
こう
ここまで来たっていうのが
あるから、これってこうなんじゃないのってことですよね。そうそうそう、
だから本当には何があるか関係ないぐらいになってるもんね。そうそう、
だまんまとやられてますね。やられてる、
超やられ
てる。20年ぐらいまでよく見られた光景。
そうそうそう、
ね、あそうですか。でもエヴァ自体は俺、ね、乗れなかったタイプなんですよ。
あそうなんだ。
そう、まあ、だからサードインパクト阻止する話ですよね、要は、
うん、まあ、だ今回も結局そうだよ ね、 要はだ
って、矢島作戦、そういう日本の総力を結集してみたいな、あと近づくとすごいビーム打ってくるみたいな敵がいて、
それもじゃあ見てますね。
そうですね、だからそこまでゴジラいじっちゃって大丈夫かっていう感じが下段してきたね。じゃあ
最後不愛想な女の子が最後笑うっていう、石原さとみがアスカで、市川美加子が、
そっちのレイなわけですね、
うん、でも確かにもうあそこまでいったら本当何でもありになっちゃうね、ゴジラがね、っていうのはある。ちょっとそこがいいのか悪いのか本当に、だって多分今までだと、うん、ギリギリなんか超えないラインで放射線吐く、うん、とかまでで収めてるよね。そこをもう超えてるから、今後例えばゴジラ続編作るにあたって悪い意味のインフレが起きたらそっちに行っちゃうよね。何でもありすぎるゴジラになっちゃってっていうのは、
まあでも確かにインフレで言ったら順当にインフレはしてるんですよね、ゴジラは、
うん、うん、
そこが飛躍する可能性があるとかね。
ファイナルウォーズとかありますか、あの地球人が超能力者が怪獣を素手で倒したりとかするので、
いやでもゴジラ自体の話、やっぱりゴジラ自体の、あのね、そのここまでしかやらせないっていうところをもう飛んじゃったもんねっていう、
まあそうだね、まあ、なんか背びれから
そう、あれはもう完全に
そうだし、尻尾からはもうさすがに俺ちょっとびっくり、
うん、
なるほどそうですか
ちょ一個だけいいですか。
あもうどんどん、
まあ、特撮とか SF とか好きな人にはもうみんな言ってると思うんですけど、うん、そのまあそうじゃなくてシン・ゴジラすげえ面白かったっていう人に見てもらいたいのが2つあって、う
ん、
まず1つ目があの仮面ライダークーガ、
仮面ライダークーガ、
はいはい、小田切丈主演の、はいはい、作品で平成仮面ライダーの第1作なんですけど、これはですね、あのシン・ゴジラと同じ題材を仮面ライダーでやってるんですね。もし東京に、怪人と仮面ライダーが現れたら、うん、警察はどう対応するかっていうのを、うん、あの1年間通して描いてる作品が、
そうなんだ、
あの仮面ライダークーガなんですね。で、あの同じようにあの大人がそのなんだその怪人から市民を守るっていうところに対して、うん、必死に頑張って進んでいくところもあのシン・ゴジラとすごい似ているので、
なるほど、
でこれもなんかこう何時何分、中野駅前とかで怪人が現れて、うん、その何十分後にここに現れてみたいな、結構グロ描写とかもあったりする
ので
、
へへ、まあ、確かに巨大さないからね、より人間の目線で見れる。
なるほど。で
最初怪人の目的は全く謎なんですけど、うん、それがどんどん警察の捜査によって明らかにされていくっていうところも1年間通して描いていくので非常に面白いです。
で、あと、
これはね、小説なんですけど、はい、ダイナミックフィギュアっていう SF 小説がありまして、これ2011年2月に出た作品なんですけど、
ダイナミックフィギュア、
三島浩二かな、これ2011年2月に出たんですけど、はい、非常に震災後というか最後の SF として非常に優れた作品で、うん、なんか地球に突然こう宇宙人が2種類やってきて、うん、で片方が地球の周辺になんかリングを建設し始めましたと、うん、でもう一方がそれを防ごうとするだかなんだか分かるんですけど、うん、そのやり合って、うん、で2人とも全滅してどっか行っちゃいましたと。うん、でそのリングだけ残りましたって状態になって、でそのリングがこう地球の周りぐるぐる回ってるんですけど、うん、そのリングの一部 の、 下にいた国の人たちは、なんか究極的危機感っていうんですけど、その何もできなくなっちゃう、
う
ん、でもう何もしたくなくなっちゃうっていう状態が5分ぐらい続くんですよ、そのリングが通り過ぎる
まで。あ、通り過ぎるね、
うん、っていうのが、日常になってる世界、うん、でそのリングから落ちたその生体兵器みたいなのが、 いて、でそいつがそのそいつもどんどん進化していく、うん、であの人間がなんか物を投げるとその真似して、でそいつをあの全員物を投げる行為を覚えちゃうような、ね、世界で、そいつらをそのもしあの鳥とか見せちゃうと、鳥とか飛行機とか見せちゃうとあの飛行を覚えちゃうので、全部こう陸上兵器でそいつらを倒すっていうような。
なるほど。
というわけでも喋りすぎて、ね、録音する容量がなくなったということでね、もう語れば語るほどねドツボにはまっていくこのシンゴジラ、ぜひ皆さんもねシンゴジラについて語ってみてください。はい、ドイラジ本編もよろしくね。じゃあさよなら。